大規模災害時、行政や消防機関などの控除には限界があります。自分の身は自分で守る自助、地域住民同士で組織的に対応する共助が絶対に必要です。発生時間や季節によっても変わってきますが、控除が動き出すのにはある程度時間がかかるということを知っておいてほしいと思います。業務は暗中模索の鉄人レース。大規模災害が発生した場合、混乱する上に通常業務以外の緊急応急業務などが発生します。それらは想像を絶する量と時間です。ある人はそれをマラソンと例えますが、それは大きな間違いです。走る距離の定めのない鉄人レースになります。どのくらいかかるかわからない。道なき道を進まなければならない。暗中模索の時間が続くのです。緊急事態とは何か。それは経験したことのない需要が増大することです。人、物、金、情報、その需要を減らすためには、優先順位を決めて進めなくてはなりません。大槌では、震災前に比べ、一般会計の投資的経費が 11.5 倍になりました。100% 以上の業務量に対応するためには、外部からの支援が必要です。県内外の自治体から派遣をいただき、人的支援により、なんとか住民サービスを確保していますが、あれもこれもできるわけではありません。激務の中、長時間労働と震災ストレスで心の病になる職員が続出し、自殺者も出てしまいました。未だに専門医のケアを必要としている者も多くいます。自分だけのものではない命。私たちは多くの職員、消防職員を失いました。様々な困難の中、無我夢中になって満身創痍で働きました。その無理がたたって心のケアが必要になる職員や退職する職員を生み出してしまいました。職員自らの命を守ることもできない自治体が住民の命を守ることができるのか、そこに尽きると思います。大規模や未曾有という言葉で全部を覆い隠してはいけないと思います。自治会関係者の方など、支援をいただく方々も、自分の命を自分だけのものと思わないでください。皆さんの命は、住民の命でもあります。常識やルールだけでは乗り越えられない。大槌では、自治会長さんたちも、避難誘導の途中で犠牲になりました。そのため、避難所や仮設住宅でのリーダーがいなくなりました。民生委員をやる人は今でもいません。人が亡くなるということは、物や金で賄えない財産がなくなるということです。現場で大切なことは、常識や既存のルールに縛られ、その通りに動くことではありません。ルールや既存だけでは大震災を乗り越えることはできません。命を一番に考える。これさえ大切にしていれば何とかなります。どうか命を守ってください。講演会来場者の声。私は大槌出身です。今回の震災で両親と弟を失いました。今の自分には海老名に家族がいるので、家族に支えられていると思っています。震災時には市の各種団体、市民の皆さんに物心両面からサポートいただいたことを、大槌出身者としてこの場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。今日見せていただいた映像の中に、自分の実家が映っていました。初めて 自分の家が津波に飲み込まれていく姿を見ました。改めて大変なことが起こったんだという思いになりました。最近は1年に1度くらいしか帰れていませんが、街並みも変わってきましたし、どんな街になるのか、出身者として期待しています。
記事を続けます。国勢調査速報値によるデータと13枚の写真があります。はじめに速報値です。表です。区分、項目、人数の順です。死亡、身元判明者数814人、行方不明者数420人、関連死51人。人口推移、平成23年3月11日、15,994人。平成27年10月1日、11,732人。表終わり。続いて写真です。1枚目。三陸大津波の記念碑。先人の教訓を守れていなかった。と話す場面でスクリーンに映された昭和8年に建てられた記念碑。地震があったら津波の用心せよ。津波が来たら高いところへ逃げよ。危険地帯に居住するな。と刻まれ、町の各地区に建てられている。人の肩の高さくらいでしょうか。ホームベースを長くしたような板状の石碑。後ろには草が茂っていて、ひっそりと立っているように見えます。2枚目、防潮堤。岩手県沿岸は、過去に何度も津波被害を受けていたことから、昭和35年のチリ地震津波以降に、高さ 6.4 メートルの防潮堤を立ち上げた。今回の津波も防潮堤があるから大丈夫。存在を過信したことが甚大な被害につながってしまったのでは、と平野町長は語る。高台から町を見下ろすように撮られたもので、海を望むように立っている防潮堤が遠くに見え、点線で囲まれています。3枚目。蓬莱島、通称ひょうたん島。NHK 人形劇、ひょっこりひょうたん島のモデルになったと言われる島。従来あった赤い灯台は津波で根元から折れ、大きな被害を受けたが、祀られていた弁天様は奇跡的に流出を免れた。大槌町復興のシンボル。写真の灯台は平成24年12月に再建。写真に歌詞が書いてあります。苦しいこともあるだろさ、悲しいこともあるだろさ、だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおう、進め。海に浮かんだ小島で、島の先端に立つ赤い灯台は、砂時計のように真ん中がくびれていて、ろうそくのようなシルエットに見えます。石をいくつも積んだような島の半分ほどは、草が生い茂り、細い木も数本生えていて、小さな祠のようなものや赤い鳥居が立っています。4枚目、非現実的な一夜。屋上で身を寄せ合い、助けを待った平野町長ら22人。多くの仲間が亡くなった中で、自分たちが助かった後ろめたさもあり、顔を合わせて当時の話をしたことは、この5年間の中で一度もないという。あちらこちらで火が上がり、夜の空全体が真っ赤に燃え盛っている町の様子。5枚目。車避難で多くが犠牲に。車で避難したため、車中で犠牲になった方々も多い。大槌町では420人が行方不明のまま。濁った水一面には、たくさんの瓦礫や車が浮いています。6枚目。避難者の中で自発的な動き。 被災時には職員自身も被災者になるため、本来避難所に配置する職員を予定通りに配置できず、ライフラインも断絶、救援物資が届かないことも、避難者同士が自助・共助の精神により避難所運営を行うことが不可欠になる。クーラーボックスやバケツ、脚立、また食用油や醤油などが雑然と置かれた屋外。その周辺では数名の人が防寒着姿で動き回っているようです。また、暖を取っているのか、煮炊きをしているのでしょうか、奥には煙が上がっているのも見えます。7、8、9枚目。三陸の海の恵みをもたらす大槌湾。今は穏やかな表情で私たちを迎えてくれる。漁も再開され、日常を取り戻しつつあるように見えるが、いまだに仮設住宅で暮らす人々も多い。晴れた空にたなびく雲と静かな海。海に浮かぶ一艘の小舟。また、横に長い黄色い外壁の仮設住宅の近くには、バス停があり、ベンチも置かれています。10枚目。小さな丸い写真。未来へ向かって3.11希望の明かり。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で被災した方々を励まそうと、全国から種火が集められ、神戸市の東遊園地に 1.17 希望の明かりとして点灯された火を分灯したもの。中心市街地を望む城山公園内に設置。陸前高田市、福島県南相馬市にも分灯されている。胸の高さくらいの円柱形の石。正面には希望の明かりと彫られていて、上部に据え付けられたガス灯にはオレンジ色の火が灯っています。11から13枚目。中心市街地復興の定点撮影。盛土造成が進んでいく様子がわかる。大槌町城山公園より。2011年4月25日撮影。町一面が津波の爪痕も生々しい惨状。それでも大きな建物がいくつか残っているのが見えます。2014年9月23日撮影。見渡す限りに盛り土がされた町の様子。2016年1月21日撮影。広い範囲にわたり整地された様子。奥には青く穏やかな海も見えます。画像提供大槌町。写真終わり。これであの日を忘れない被災地の今。東日本大震災からの教訓を終わります。